特集、明日も公共交通と、4ページ、あって当たり前のはずの公共交通が、人口減少やコロナ禍の外出控えなどで利用が減り、減便などを余儀なくされています。誰もが利用できるはずの公共交通、その役割や必要性を考えます。移動を支える公共交通。行楽の秋がやってきます。生駒市では昨年に引き続き、お得に市内を巡るキャンペーンを実施予定。感染対策をしつつ、お出かけが楽しめる取り組みが始まります。そんなお出かけの移動手段の一つが公共交通です。自家用車に比べて、環境に優しい、歩くことが増え健康的などのメリットがあります。市内では、鉄道や路線バス、コミュニティバス、タクシーが運行、鉄道の駅が15、バス停が206、コミュニティバス含む、あるなど、交通利便性が高い町を裏付けています。お出かけを支える公共交通ですが、生活の足としても大きな役割を担っています。生駒市の調査、令和2年、生駒市地域公共交通計画住民アンケートでは、買い物、通院で一定の利用が見られた上、通勤・通学では 51.2% の人が公共交通を利用。普段の生活と切っても切れないことが分かりました。多様な移動を支える公共交通、生活の利便性向上はもちろん、人が集まる駅、バス停周辺には、にぎわいも創出されるなど、町にとって大切な存在と言えます。写真があります。バスやタクシーでにぎわう生駒駅南口ロータリー。写真終わり。私たちの移動を支える市内の公共交通をまとめて紹介。鉄道、ケーブルカー。特徴、短時間で多くの人を輸送可能。生駒駅は毎日約5万人が利用します。会社、近畿日本鉄道株式会社。メモ、開業100年以上経つ生駒ケーブル宝山寺線は、観光はもちろん、通勤・通学の足としても活躍中。路線バス。特徴、拠点となるターミナルから複数路線を運行。観光施設や住宅街など、細やかにカバーします。会社、奈良交通株式会社。メモ、生駒駅、東生駒駅からは、生駒三陸公園へのシャトルバスも1時間ごとに運行しています。生駒市コミュニティバス竹丸号。特徴、買い物や通院に利用できるように、ルート、時間を設定。路線バスがない地区などで、市が運行しています。会社、生駒交通株式会社、奈良交通株式会社、委託運行です。メモ、全5路線の利用案内をリニューアル、市のホームページで公開しています。タクシー、特徴、ドアトゥードアでの送迎や、行きたい時間に行きたい場所へ行けます。会社、生駒交通株式会社、奈良近鉄タクシー株式会社、飛鳥タクシー株式会社、奈良中央交通株式会社。メモ、福祉車両を導入したり、観光ツアーを企画したりするなど、様々な工夫をする企業も。インフォ、3月に、公共交通の新たな計画を策定。高齢者人口の増加などで、日中を市内で過ごす人が増えています。 人口構造やライフスタイルの変化に対応できるように、公共交通も次の方針をもとに計画を策定しました。日常生活に必要な活動機会を保障する。街づくりと連携したより便利なサービスの充実。公共交通を自分たちで支える、守る、利用する意識の醸成など。計画の全文は5ページ右端中ほどの QR コードから。インタビュー。私にとっての公共交通。通勤、通学、お出かけ、買い物など、様々なシーンで生活に関わる公共交通。利用者にどういった存在なのか聞いてみました。お出かけを楽しくしてくれるお供。魚島さん親子。娘に楽しんでもらおうと、夏休みを利用して生駒山上遊園地に来ました。電車とケーブルカーで来られて、自宅からのアクセスもいいので嬉しいですね。来るのは2回目ですが、到着するまでの時間も楽しくて、娘も喜んでくれています。写真があります。ワンちゃんの形をしたケーブルカーブルを背に、笑顔で肩を寄せ合う魚島さん親子。写真終わり。いつもと違った経験ができる場。中村さん親子。息子が乗りたがっていた竹丸号に初めて乗りました。ホームページで調べておくと、初めてでも気軽でした。生活の足というイメージでしたが、プロの運転や運賃支払いが体験できて、息子も満足げ。また利用したいです。写真があります。竹丸号の路線と思われる道路の脇で、笑顔の中村さん親子。写真終わり。タクシー利用者の声。バスなどを待つ時間がなく、急いでいるときに重宝します。通院などによく使いますね。70歳代女性。運転手が親切で利用したくなるんです。地元企業を応援するつもりでバスと併用しています。80歳代女性。近場でも OK と書いてあるが、少し使いづらいのが残念。80歳代男性。呼ぶと家まですぐに来てくれたり、女性ドライバーが増えていたりして利用しやすいです。70歳代女性。公共交通は地域で育てる。2007年以降、全国では乗り合いバスだけで1万キロメートル以上の路線が廃線に。厳しい運営状況でも人々の移動を支えるために経営を続ける公共交通の役割を生駒市地域公共交通活性化協議会副会長の土井勉さんに聞きました。土井勉さんプロフィール。京都市に就職し、都市計画などに従事。その後、阪急電鉄株式会社や京都大学大学院特定教授などを経て、一般社団法人グローカル交流推進機構を設立。今年4月から、生駒市地域公共交通活性化協議会副会長を務める。プロフィール終わり。道路と同じインフラの一つ。学校、職場やスーパーなど、目的地に行くために必要な移動。私たちは徒歩や自転車、自動車、公共交通などから無意識に最善の移動手段を選んでいます。その中で、公共交通は運賃を支払えば、誰もが自由に利用できる非排他性を持つのが特徴。誰もが利用でき、人々の生活を支える。これは道路などと同じく、立派なインフラの一つと言えるはずです。 日本で車を自分の意思で使える人は約7割。残りは車での移動が容易ではありません。免許返納者など、交通弱者を支えるのが家族による送迎。しかし、送迎には欠点もあります。まず、送迎される人は、必要不可欠な用事での送迎は頼めても、友人とのお茶など娯楽目的では気兼ねをして、お出かけが減ってしまいます。一方、送迎する人も大切な時間が失われることに、公共交通があれば送迎の回数を減らせます。送迎なしで外出できれば、健康増進やコミュニケーションの増加、趣味、生きがい作りにつながります。送迎していた人も自分の時間ができ、新しいことへの挑戦や趣味に時間が当てられるかもしれません。送迎する人の約8割が負担を感じているという調査も。公共交通は未来への投資。日本では公共交通事業は民間企業が行っていますが、収支率が低く、約7割の会社が赤字と言われています。さらに、人口減少や高齢化、コロナ禍もあり、利用者も減少傾向。全国では路線の廃止、撤退が多く見られます。しかし、公共交通をインフラと考えるならば、公共交通にかかる費用は地域への投資です。さらに、公共交通は町に賑わいももたらす存在。その他、渋滞の緩和や移動手段の多様化など、多くのメリットも見込まれます。これらは公共交通を使わない人にも影響があるんです。普段はあまり意識されないのですが、地域にとって公共交通は大事な存在。事業者の皆さんは、コロナ禍でも毎日頑張ってくれています。そんな皆さんに感謝しつつ、地域で公共交通を育てていってほしいですね。コラム。公共交通を利用すればなくせる4つのもったいない。1、年間約50万円かかる車の維持費。自家用車は燃料や保険、税金などで1日1500円かかるとされています。2000cc で想定。一方で、公共交通は通勤・通学の補助もあり、お得に利用可能です。2. CO2 排出量。同じ人数を運ぶときの二酸化炭素排出量は、自家用車と比べてバスが約3分の1、電車が約6分の1と言われています。道路を走る車が減ると渋滞緩和にもつながります。3、健康維持の機会損失。公共交通を利用するとバス停や駅まで歩く機会が生まれ、運動量が増加します。車で直接目的地まで移動する場合に比べて、健康増進が習慣化します。4. 自動車交通事故のリスク。公共交通は車と比べて交通事故に遭うリスクが低い移動手段です。運転するのはいずれもその道のプロ。安心して利用できます。様々な角度から見るコロナと公共交通。3つあります。1、数字で見る。主な市内公共交通利用者数。外出控えや在宅勤務推進で利用者が減少。感染拡大を防ぐため、県外はもちろん、市内への外出も自粛傾向に。テレワークなども進んだことで利用が減少しました。令和元年度と2年度を比較。 路線バス、市内全路線の輸送人員数、年間約937万人が約713万人に、コミュニティバス、全線合計利用者数、1日373人が286人に、なお、鉄道・タクシー利用者数も減りましたが、非公表のため掲載していません。次に、公共交通の収支率。利用者が減り、赤字でも運行は継続。コロナ禍前から公共交通は収支率が低い事業。需要が減り、さらに経営が厳しくなっても移動を守っています。事業経費に対する収入の割合のグラフがあります。参考、国土交通省資料、読みます。100% に満たない分だけ赤字です。路線バス 85%、15% の赤字。鉄道 94%、6% の赤字。参考、介護事業は 103%。グラフ終わり。2、設備から見る。車内を抗菌・抗ウイルス加工。多くの人が利用する車内に抗菌・抗ウイルス加工を実施。種類にもよりますが、効果は長期間持続するとされています。なお、一部実施していない公共交通機関もあります。積極的な換気の実施、ウイルスが充満しないように空気の入れ替えを定期的に実施。また、電車や路線バスには換気装置もついているので安心して利用できます。非接触での支払いを推奨。金銭のやり取りによる感染リスクを減らすため、IC カードやアプリなどでの支払いができる機器の導入が進んでいます。なお、一部実施していない公共交通機関もあります。運転席に仕切りを設置。運転手の周辺に防護スクリーンやパーテーションを設置。飛沫を防ぎ、乗客はもちろん運転手も感染から守っています。3、働く人から見る。必要とする人の移動を支えるため走り続ける。アスカタクシー株式会社、西田譲さん。マネジメント全般を担当しています。コロナ禍でタクシー需要は激減。感染リスクや収支のことを考えれば、全社休業にしてもいいほどでした。それでもタクシーは公共交通。必要とするお客様がいる限り、一日たりとも運行台数はゼロにはできません。そして今日も地域の足として走り続けています。コロナが収まれば、皆様の足として市内を走るタクシーをぜひ利用してください。西田譲さんの写真が3枚あります。写真1、笑顔の西田譲さん。2、抗ウイルスシートカバーも定期的に交換。説明。西田さんが後部座席のシートカバーを交換している様子です。3、出発時に手指消毒、検温、呼気検査を行います。写真終わり。地域の皆様の当たり前でいることが一番の仕事。奈良交通株式会社北大和営業所、新保誠二さん。市内を走る路線バスを20年近く運転しています。人口減少などもあり、利用が減る中、コロナ禍でさらに減少。そうした中でも、安全安心を実現しようと、防護シートの設置や清掃換気の強化など、できる限りの感染症対策をすぐに行いました。お客様に感染させない、ダイヤに穴を開けない という会社の使命を大切にし、地域の皆様の生活を支えるため、日々安全運転を続けています。新保誠司さんの写真が3枚あります。写真1、笑顔の新保誠司さん。2、どんな状況でも安全第一、出発時の指差し確認は欠かしません。説明、新保さんがハンドルを握り、もう一方の手で指差し確認をしています。3、換気扇と窓開閉で換気を強化。説明、バスの窓を開けて換気をしています。写真終わり。いつもの日々がいつかの危機を変える。将来に公共交通を残しておくには、多くの人が利用することが大切です。私たちが今できることを考えてみませんか？観光ボランティアガイド厳選、公共交通で楽しむ市内の寺社仏閣、高山八幡宮、室町時代に建てられた本殿は重要文化財です。さらに北へ歩くと、高山竹林園や茶船のお店などもあり、生駒ならではの旅が楽しめます。電車、学研北生駒駅からバス、高山八幡宮前下車すぐ。宝山寺、生駒山の中腹にあるお寺。溶岩でできた反逆地が有名ですが、さらに奥に進むと高い木々に囲まれた石段の道があり、独特の雰囲気が楽しめます。ケーブルカー、鳥居前駅から宝山寺駅下車、徒歩約10分。竹林寺、行基が改装したとされ、行基や鎌倉時代の僧、仁宗の墓もあります。徒歩10分ほどの場所にある円福寺も、行基の建立とされ、境内の豊胸印塔は重要文化財です。電車、南生駒駅からコミュニティバス、西畑有里線、竹林寺下、下車すぐ。案内してくれたのは、渡辺信夫さん。生駒市観光ボランティアガイドの会会長。寺社仏閣やその周辺を歩くことが趣味。市内名所やバス停が載った生駒健康ウォーキングマップ24もおすすめです。地域の移動手段は地域で守る。萩野台住宅地自治会の取り組み。5路線あるコミュニティバスの中で、収支率が伸び悩む萩野台線。将来に地域の足を残すため、独自の取り組みを行う萩野台住宅地自治会会長の山下博さんに話を聞きました。運行当初から利用が少なかった萩野台線。これから高齢化が進み、必要性が増すはずのコミュニティバスが、このままだと最悪廃線になると感じたんです。そこでサロン活動に積極的に利用したり、独自の補助を行ったりしました。喜んでくれた人も多いです。何かがなくなることは地域にとって寂しいこと、地域力の低下にもつながるかもしれません。将来のことは想像しづらいですが、自分ごととして考えられる人が増えれば、地域は変わっていくと思っています。電車やコミュニティバスのダイヤが変われば、最新の時刻表を自治会頼りでも案内しています。萩野台線利用者インタビュー。この地域に住み続けたいから使う。大谷よしこさん。仕事や習い事、図書館など、外出はよくします。中でも一番の楽しみは買い物。自治会頼りなどで、コミバスが廃線になるかもしれないと知り、将来も買い物に行ける地域であってほしいので、今は徒歩でも買い物に行けますが、コミバスを使っています。 誰しもに訪れる老後、大好きな地域に楽しみを持ち続けながら住みたいので、今できる行動を続けています。公共交通活用で危険を未然に防ぐ。高齢になるにつれて運転に自信がなくなってきた。車にあまり乗らなくなった、などと感じる人が増加します。一方で、車がないと移動が不安と考える人も多いはずです。しかし、運転免許証を自主返納すると申請できる運転経歴証明書があれば、公共交通をお得に利用できる特典などが受けられます。運転免許センターでは約2時間で交付。危険を感じる前に運転からの卒業を前向きに考えてみませんか？ところ、運転免許センターか最寄りの警察署、分庁舎。証明書発行手数料1100円。特典1、タクシー利用時に 10% 割引。2、奈良交通バスの半額利用券半年分を2回。3、市内約30店舗でのサービス。詳しくは奈良県警察本部のホームページを確認してください。問い合わせ、生駒警察署。電話、0743-740110。8ページ、右下に、奈良県警察本部のホームページの QR コードがあります。生き生きクーポンでも、公共交通機関での外出を支援。生駒市では、72歳以上の高齢者、次年度は年齢引き上げや障害のある人などの社会参加促進や健康づくりのため、公共交通機関などでも使える1万円分のクーポン券による支援を実施しています。未来のために今使う。生駒は坂が多いから、ゴミバスがないとあかんわ。運転免許を返納し、送迎を頼める家族は車で2時間離れた場所に住むという80歳代の女性。駅前までは徒歩で30分近くかかりますが、買い物や通院などには必ず出かけなければなりません。公共交通が必要なこうした状況は、高齢化の進行や核家族、独居の増加とともに、今後ますます増えるはずです。しかし、人口減少やコロナ禍の外出自粛で、電車バスは減便、タクシーの運行台数も減るなど、公共交通を取り巻く環境は厳しさを増しています。そうした中、生駒市は今年3月、生駒市地域公共交通計画を策定。暮らしが変化する中でも、必要な活動が行えるように、移動を支える施策を積極的に進めていきます。しかし、限られた財源の中、効率化など行政と民間事業者だけの努力では限界も。必要なのは一人一人の公共交通への理解とともに、守り育てていく意識、そして行動に移すことです。明日の町と自分を支えるために、公共交通を使ってみませんか？ちょっとそこまで。新企画。テーマは、私と公共交通。写真とエピソードを募集します。普段から公共交通に親しんでいる人も、そうでない人も、ちょっとした公共交通との思い出はあるはず。昔のものでも構いません。集まった作品は市のホームページなどで公開予定です。ぜひ応募してください。対象、市内の公共交通機関にまつわる写真、エピソード。申し込みフォームからか、メールに必要事項を記入し、 事業計画課。メールアドレス const-plan@cityikoma.lg.jp。 注意、応募作品の権利は市に帰属します。個人情報などがわかる場合は、必ず了承を得た上で応募してください。9ページ、右端下に QR コードがあります。写真があります。説明、バス停の風景です。真由美橋と書かれたバス停で、マスクをつけた4人の学生がバスを待っています。写真終わり。以上、問い合わせ、事業計画課、電話074374111、内線696。